こんばんは。 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、金曜日やってきましたね。ゴールデンウィークが週末までかからなかった人は、ようやくまた週末ということで一段落ではないでしょうか。昨日フォートナイト関連で、すごいニュースが見つけましたので、早速今日はそのネタでいきましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や音声メディア周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全19アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、フォロー、拡散、クリップよろしくお願いします。はい、さて、フォートナイトなんか人気がすごいということで、ライブダーニュース5月7日ですね。なんと米国人口超え、フォートナイトの登録数が3億5000万を突破と。いやー、すごいですね。3億人ですか。で、まあ記事を読んでみると、この間のあれですよね、ワンタイムイベント、あのイベントの効果じゃないかっていうことが書かれています。で、前回皆さん見ました？私はね、私はいつも夜中、もうおっさんなんで夜更かしとかで、ね、全然できないんですよ本当で情けないですけど。で、そのイベントで、誰でしたっけ、イベントで、トラビス・スコットさんね、トラビス・スコットさんという、まあ、超有名アーティストの方が、まあ、出たことによることだろうと、その記事では書かれているんですね。まあゲームに限らず、何かものすごく数字を持っている方を呼び入れて、まあ新しくねユーザーを獲得するというのは、まあフォートナイトに限らず鉄板のマーケティングの手法なんですけども、まあそれにしてもね、ねここまで増えるとはって感じですよね。で、記事によると、そのイベントワンナイトイベントのところって1230万人が集結と。いやー、個人的にはその3億プレイヤーっていうよりは、あの1200万人が同時接続してサーバー落ちねえんだと、まあ同時接続じゃないのかな、多少タイムラグがあるんでしたっけ。なんかそれをして、しのいだエピックの開発陣がすげえだっていうことを個人的には思いましたね。ほら今日本でもね、外出自粛で、ネットワークがほら逼迫するって話あるじゃないですか。この間もなんか光、NTT 光とかソフトバンクとかなんかね、回線が、トラブルみたいな話もありましたよね。ですから日本だとそんな話なのにこの桁を同説ってね、ほんとすごいですよね。どっちかって僕はそっちの方がね興味惹かれましたね。まあイベント自体はね、アーティストの方がまあね、進撃の巨人のような巨人になって、新曲を披露したっていうあれでしょ。ねえ、まあだからファンの人はね、もう狂気乱舞ですよね。だからなんだろうな、本当日本で言えば星野源さんがね、あんな巨大になっておおみたいな感じですよね。いやー、だからね、フォートナイトって結構ダウンロードするも何、ダウンロードするのも何ギガもあって、でね、全く知らないゲームをゼロからやるかっていうと、多分なかなかそうはならないと思うんですよね。まあそれでも、まあ、これがおそらく効果があっただろうと言われてるぐらいですから、もうやっぱりそのこのトラビス・スコットさんのファン層とフォートナイトの、ゲーム性がやっぱり相性が良かったんだろうなというところですよね。まあ前のマシュメロさんとかのイベントもやっぱりそうなんですかね。だから多分今後相性がいいアーティストの方などなどとコラボというか、そういう話も多分出てくるんじゃないかなと思います。でちなみにトラビス・スコットさん、フォートナイトじゃない、フォートナイトではなくて Spotify ですね。 Spotify で見てみるとすごい、フォロワー数が4597万人 すごいな、これすごいな。ちなみにヒゲダンディズムさんは、ヒゲダンディズムさんは、国内のフォロワー数、国内というか世界か、240万ですよ。もう圧倒的ですね。本当英語圏ってね、全然桁が違うんですね。いやーすごいな。はい、というわけで、その3億5000万どのぐらいの大きさなのかってちょっと気になってみたので調べてみました。でやっぱりね、マイクラどうなんだろうって思うじゃないですか。でこのブーム、ね、ニュースに水を差すわけではないんですが、はい、こちら2019年の11月、だから本当去年半年ぐらい前ですかね、半年ぐらい前には、はい、こちらマインクラフト世界合計アカウント数が4億8000万、中国では3億アカウントにという記事が、インサイドニュースに出てました。いやー、やっぱりマイクラ違いますね。これまたワンサイズ、一回り違うって感じですね。やっぱりすごいですね。もうだからマイクラはもうゲームじゃないですよね、もうね。だから日本のおもちゃ市場で言うと、おもちゃとガンダムみたいな感じなんですよね。もう本当ガンダムってもう別世界なので、もうおもちゃ市場とガンダム市場みたいな、そういう括りなんですけど、まさにそれですよね。もう桁が違うな。中国だけで3億アカウントですもんね。いや、恐ろしいな。まあ、フォートナイトがね、そこまでいくかっていうと、どうなんですかね。逆にですよ。でも一方で逆に考えればこういうふうにも考えられますよね。フォートナイトクリエイティブって多分ものすごく市場が小さいんですよ。例えばネバティさん、国内ナンバーワンとおぼしきネバティさんですと、 YouTube のフォロワー数が3万でした。結構この間3万いったってツイート見たんですけど、3万だとしますよ。でフォートナイトの普通のそのバトルやるトムさんとか、ネフライトさんとかはもう普通に100万とか何十万って桁じゃないですか。だから多分、国内だけで見ればフォートナイトの通常バトル勢とクリエイティブ勢って多分まあ50倍ぐらいの差があると思うんですよね。だそう考えると、なんだろう、マインクラフトってほらサンドボックスゲームじゃないですか。サンドボックスで4億いくんだったら、でその規模感でフォートナイトクリエイティブも、まあ、4億いかなくても1億ぐらいいけそうじゃないですか、クリエイティブで。でクリエイティブで1億ってことはフォートナイト自体が50億いくんじゃないかっていう気もしないでもないわけですよね。ただ50億って言ったら世界人口を超えちゃうから、超えちゃうから、それはさすがにねえだろうと思うわけですね。でもとはいえ、そうそう、結局サンドボックスゲームで4億いくっていうことは点々点ってことですよ。そうそう、だからなんか水を差したように聞こえるかもしれませんけど、僕はそうは思わないんですよね。で3億ってキーワードでいろいろ調べると、昨今テレワークやリモートワークというところで話題になっているズームね、ズーム飲み会とかね、皆さんも聞くかもしれません。ズーム、これがですね、3億いったけどごめんなさい間違ってましたっていう記事が結構引っかかりますね。多分これはユーザー数じゃなくてミーティング数、会議数なんでしょうね、きっとね。ちょっと詳しくは分かんないですけど、でもそれでもね、多分あの参加者数か、会議参加者数1日あたり3億を超える Zoom 会議参加者に置き換えておりって書いてあるから、まあそれでもね、会議に参加して繰り返しを重複を省かないで3億ってことなのかな。まあそれでもね、すごいですよね。これだって1日あたりですもんね。フォートナイトは結局累積のユーザー数、多分眠ってるユーザー数とかもね含めてでしょうからね、やっぱすごいですよね。そうそうそう。でえっ、ー、とあと例えばね、こちらインサイド、2018年の12月の記事、アメリカナイキが ID 戦略を本格化させた、全世界で1億人が登録する会員を5年で3倍に増やすと。ナイキ全国世界展開してるね、 スポーツメーカーですけど、会員登録数2018年で1億人あったんですね。すごいですね。だからまあ一般市場をふと見てみると3億っていうのも結構なんだろうな、第一ステージぐらいの規模感なんだなっていうのがなんか見えてきますよね、世界企業にとってみればね。でですよ、でよくよく検索してみるとこんな記事が出てきましたよ。4月25日ヤフーニュース、アメリカで3億人超が自宅待機、ネット通販需要急増で混乱拡大。そうやっぱりね、これやっぱりだって感じですよね。外出自粛においてやっぱりゲーム需要がそもそも高まったんだと。だからまあ今回その3億5000万っていう数字とは別に、その1200万の同時接続、イベント参加数、多分そこがもう逆に今後は塗り替えられないだろうなっていう気はしますよね。たまたまのね要因ですけどね。多分そこはもう今後塗り替えられないんじゃないですかね、この自粛が解けないか、まあ解けちゃえば。はい、というわけで今日はその3億という数字に迫ってみました。時間も押してますのでこのままエンディングとします。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん良い週末を迎えてください。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。